こんばんは、人事局長です。今日はマーケティングの視点からですかね、千葉市動物公園のフクロテナガザルの戦略についてお話ししていこうと思います。フクロテナガザルってご存知ですか？あの鳴き声が特徴的で、たまに鳴いてるんで、結構それを目当てにして千葉市動物公園に行く人がいるんですよ。で、人間に千葉市動物公園って、あのレッサーパンダの風太くんとか、あとはハシビロコウとか、何かとね話題になる動物がいるんですよね。あのこの辺りもねすごい上手だなと思います。例えばパンダとかね、そのすっごいお金かかって、客を呼べるけどみたいな動物には手を出さずに、なんかこうあんまり他の動物園では話題にならないものをうまいことね話題にしていくみたいな。でボロボロなんですよ結構千葉市動物公園って、もともと。ただ、まあ、コロナ禍から今現在にかけてすごいね改修が進んでいて、おそらくその来場人数の改善であったりとか、クラウドファンディングもね結構上手にやってましたよね。そのあたりで戦略的なものってすごいよく練られてると思うんです。で今も実はふれあい動物公園みたいなのがあったんですけど、それを全面的に改修してますね、おそらく。うん。だこの辺もすっごい楽しみですね。おすすめです。千葉県民って結構そのディズニーランドとかが目立ちがちなんですけど、千葉市動物公園は中学生まで無料だし、で大人もそんなに、今800円ですかね1人、うん、ぐらいで、で1日遊べるし、夏はね実は水遊びもできるんですよ。だから千葉県民にとってはこっちの方が実は行く回数が多い施設かなって思います。さてさて、話を戻して今日はフクロテナガザルのお話です。フクロテナガザルはあの鳴く頻度がそんな高いわけじゃない、だから鳴く場面に出会うのには結構待ってなきゃいけなかったりするんですよ。たまたま、まあ、他の場所をね見てた時に声が大きいんで聞こえてきて、慌てて行ってもなんかあんまり間に合わないみたいな。すごい遠くまで聞こえるは聞こえるんですけどね。うん。でもその時にはもう子供もちょっと興味を失っちゃっててみたいなことが多々あるので、まあ、そのフクロテナガザルの目の前で待っていたいわけですよ、大人としては。子供よりはなんか大人が見たいのが強い動物かなって思うんです。でどうせだったら子供にも見てほしいみたいな。でここでうまいことやったなって思うのが、そのフクロテナガザルのすぐ横に公園があるんですよ。でこの公園後から作られたんですね。で結構ちゃんと充実してて、大きな滑り台とか、あとなんか登るところとか、ちょっとステップみたいなのとか、あとは運転みたいなやつですね。うん。で子供が、まあ、30分から長い子だと1時間ぐらい余裕で遊べるレベルの施設なんですね、その公園。これがフクロテナガザルの目の前にあることで、そのシーンを、まあ、子供と一緒に撮影したりとか体験したりとかできるようになって、で大人の要求も満たせるみたいな。うん。ね、子供ってそんなに長い時間待てないですかね、何もないところで。だからそういう意味ではその戦略的なものがすごいピタッとハマってて、めちゃくちゃ上手だなと思うんです。一回見に行くといいですよ。あの本当に千葉市動物公園の中ってうまくできてて、で実はその水遊びする場所もフクロテナガザルのすぐ近くなんです。でここは昔からねあのあったんで、偶然な部分もありつつ、でもその水遊びの場所と公園の場所っていうのを近くすることでみたいな効果は狙ってたのかもしれません。うん。で、 もう少し言うと、あのライオンのゾーンがあるんですけど、このライオンのゾーンもなんか、なんだろうな、ライオンキング風の岩みたいなのがあったりして、ちょっとしたフォトスポットですね。うん。ただまあほぼほぼ寝てるんで、なかなか起きてるシーンには巡り合えなくて、まあ、その岩の上に乗って起きてるところなんて、まあめったに見られないでしょうね。うん、私も見たことないですね。ただライオンが吠えてるところは見たことがあって、うん、これもね、やっぱ通えば通うほど見れるものが増えてくるって面白いですよね。あと、まあ、そこら辺に最近できたのがチーターとハイエナ。まあ、最近って言ってももう年単位でちょっと前ですけど、ただチーター、ハイエナが加わって、でそこにシマウマを移設して、サバンナ感をね、めちゃくちゃ出したんですよね。だこの辺もね、すっごい人気のゾーンですね。ただ、なんかね、シマウマは若干その、檻を失敗したっぽくって、うん。なんかその初めに想定してた檻の使い方と違うような気がするんですよね。今までだったら中のとこに柵とかがあったんで、本当はもっと近くで見たかったというか、まあ、見れるようにする予定だったんでしょうけど、多分逃げ出せるレベルになっちゃったのかなって。うん。だから、なんかちょっとだけ残念なんです、そこは。うん。で、まあ、あとは、そうだな、昔は遊園地みたいなのがセットであったんですよ、結構大規模に。でそこも、回数券とかで売ってたんですけど、それ潔くやめましたよね。でこれはね、結構大英断だったと思います。でそういう施設を運営すると、確かに子供は楽しいかもしれないし、そこを目当てでね来る人もいるかもしれないし、多少の収入はあったかもしれないですけど、おそらく人件費がかかりすぎちゃうんですよ。維持費と。で、どう考えても、そのアトラクションを、運営するためのコストが高いんですよね。1個のアトラクションにつき、1人従業員をずっと置かなきゃいけないって思ったら、それだけでね、めちゃくちゃお金かかるじゃないですか。で、プラス、その機械のメンテナンス費用も乗っかってきますよね。それでいて、なんか1回あたり200円とか300円とかそういうレベルな状態で、で、まあ子供も動物見に来てるのが結構強いんで、そっちそんな使わないんですよ。だから割に合わないんですよね。で、ここをきちんとやめたっていうのも、やっぱりその辺、上手だなって思いますね。うん。だから、こう、動物をしっかり見てもらうっていうところに、こう、しばし動物公園はちゃんと焦点を当てて、で、経営の改善をしていったっていう、すごい王道なルートを通ってる。うん。あ、すごい参考にできるところがたくさんあります、見に行くと。ぜひね、千葉に来たとき、千葉市に来たときは、動物公園をちょっとビジネス的な視点で見ていただければ面白い発見があるかなと思います。今日のお話はここまでです。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い夜をお過ごしください。